おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月13日、土曜日です。今朝も世界のドローンニュースを、一等無人航空機操縦士の視点で約5分でお届けします。まずは軍事防衛の話題です。ウクライナは6月12日、ロシアの祝日ロシアの日に合わせて、長距離ドローンでロシアタタールスタン共和国の製油所や化学プラントを攻撃しました。ロシア側は231機を迎撃したと主張しており、各地で空域の制限や式典の中止が相次ぎました。エネルギー施設を狙うドローン攻撃の応酬は一段と激しくなっています。なお、こうした発表の数字はどちらのそばも検証が難しいため、主張と確認された事実を分けて受け取ることが大切です。続いてもう一件、デンマークのスカイウォッチ社が新型の無人機 RQ-70 ダインを発表しました。情報収集や監視、偵察、いわゆる ISR と呼ばれる任務向けの機体で、ウクライナでの実戦運用から得た知見を設計に反映したとしています。実戦データを開発に直結させる流れが欧州で加速しています。次は空飛ぶ車の話題です。カナダのホライゾンエアクラフトは、イギリスの老舗航空企業マーシャルエアロスペースとの提携により、ハイブリッド型の機体、カボライト X7 の開発を前進させたと発表しました。翼の中にファンを格納できる独自方式で、飛行機並みの巡航性能を狙う設計です。また、イギリスの調査会社バラーは、2050年までに世界で6500機を超える電動エアタクシーが飛行するという長期予測を公表しました。四半世紀先の数字は前提次第で大きく変わりますが、機体の安全性を国が認める型式証明の進み方が予測の根拠に組み込まれるようになった点は注目です。海外の規制の動きです。アメリカの連邦航空局 FAA は、ロサンゼルスでサッカーワールドカップ会場周辺のドローン飛行制限、いわゆる TFR の運用を開始しました。対象はスタジアムだけでなく、ファンイベントや各国代表のキャンプ周辺にも及びます。大規模イベント時の臨時飛行制限は日本でも増えていくはずで、飛行前の規制情報確認を改めて習慣にしたいところです。国内の話題です。JR 東日本は6月7日、高輪ゲートウェイシティでドローン DX チャンピオンシップ2026を開催しました。グループ各社などから32チームが参加し、狭い場所の点検で使われる小型機、アイビスの操縦技能などを競いました。開催は今年で2回目、競技は2部門に拡大されています。点検の実務技能を競技にして社内の人材を育てる、よくできた仕組みだと感じます。反復訓練はどうしても単調になりがちなので、競技化はモチベーションの設計として理にかなっています。機体、技術では、テレダインフリアーが高解像度の熱画像モジュール、ボソン SX8 を発表しました。赤外線カメラは夜間捜索や太陽光パネル点検で活躍する装備で、解像度が上がるほど高い高度からでも判読でき、安全マージンを取りやすくなります。空撮の話題です。ホバーエアは、重さわずか 99g の自動追尾カメラドローン、X1 スマートをイギリスで発売しました。手のひらから離陸して被写体を追いかける、いわば飛ぶカメラの入門機です。日本でも 100g 未満の機体は登録の対象外ですが、登録不要でも空港周辺や人口集中地区などの飛行ルールはなくなりません。この点はご注意ください。測量分野では、オーストラリアの測量会社が山火事予防のための計画的な焼却の管理に写真測量ソフトを活用しています。空撮画像から正確な地図画像を作り、焼却範囲の計画と事後検証を効率化する取り組みです。最後は物流です。Google 系のウィングは小売大手ウォルマートとの提携を拡大し、フィラデルフィアを含む7つの都市圏へドローン配送を広げると発表しました。今後1年で150店舗に配送を追加し、2027年には270拠点を超えるネットワークになる計画です。すでにダラスやヒューストン、アトランタなどでは日常の配送が動いています。もはや実証実験ではなく、小売インフラへの本格投資といえる規模で、店舗網をそのまま配送拠点にする展開は日本にとっても良い教材になりそうです。以上、 本日のドローンニュースでした。各ニュースの詳しい解説と出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースをご覧ください。この1週間を振り返る週刊まとめ記事も公開しています。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。